はいどうも皆さんこんばんは。お久しぶりでございます。ダンでございます。気がつけば両生類、始まりました。気がつけば両生類と言ってもですね、今回は何かのテーマについてお話しするというのではなく、一方的な、いつも一方的ではあるんですが、お話というか、ご報告させていただければと思います。実は、何を隠そう、今、収録している日時はですね、12月の31日、2015年の大晦日ですね、夜の10時過ぎたところだと思います。別に大晦日だからどうこうという話ではないんですが、逆にやっぱり大晦日だからなのかな、少し、仕事も早く終わって、時間にゆとりができたので、皆様が、紅白を見たり、ガキ塚というか、笑ってはいけないうんぬんみたいなのをね、ご覧になってるとは思うんですけれども、もちろんそれ以外の方もいると思うんですが、久しぶりに、ちょっとお話でもしてみようかなというところで、気が向いたので撮るというところですね。気が向いたっていうのもありますし、前回、シャリアの抜け穴という回でですね、少し最後の部分に少しだけお話しさせていただいたですね、次なる目標っていうところに対してのその進捗状況をですね、ご報告させていただければと思いまして、だいぶ変化がありましたので、そこの部分に関して、ご報告させていただければと思いまして、今収録している次第でございます。かなり大きく変化がありまして、また来年も相当大きな変化が待ち受けているというような感じではあるんですけれども、前回のシャリアの抜け穴をお聞きになった方もですね、覚えてないと思うので、また少しだけお話しさせていただきますが、その今私が宮崎に帰ってきて、でとりあえずということで、お仕事をねやらせていただいてるんですけれども、それが紳士服のショップですね。そこでスーツを売ったりだとか、シャツネクタイを売ったりだとか、そこの販売員をやっているわけなんですが、そのシャリアの抜け穴をやる前のいくつかの回の中でもお話ししてますけれども、とにかく接客が楽しいと。とにかく楽しい。直接お客様とコミュニケーションを取って、いろんな、バカみたいなお話をしながら、実際お客様のニーズをこう満たしていくっていう、そういったお仕事がとにかく単純に楽しいっていうところで、それを感じたことによって、私がもともと何のために生きていたのかとかっていうところを今一度ゆっくりとこう振り返ってみたときに、私が宮崎から東京に出て行ったのは、映像を勉強するためでした。で、もちろん映像も、2年間という短い時間でしたけれども、勉強させていただいてですね、それなりにというような状況だったんですが、じゃあなぜ映像を勉強したかったのかというと、やっぱりコミュニケーションなんですよね。見てる人と私のコミュニケーションっていうのを望んで、私のメッセージとか意見とかそういったものを、この気がつけば両生類みたいにね、思ったこと感じたことっていうのをこうメッセージとして込めてですね、視覚そして聴覚を、一時的にでも占有させていただいて、それで見た人が聞いた人がこう感じたことを私にもし伝えていただくことができれば、そこからまた新たな化学反応コミュニケーションが始まっていって、自分の知らない世界を垣間見ることができるんじゃないかというような、そういった期待から映像を勉強させていただいたんですけれども、いろいろとありまして、知ってる方は知ってるかと思いますが、東京で介護のお仕事をさせていただいて、でいろいろとありまして宮崎に帰ってきたと。でそのいろんなことをやってきましたが、まだ30手前の人間がね、いろんなことといってもたかが知れてるとは思うんですけれども、いろんなことをやってきましたが、生きている最中ずっと感じていること、考えていることは、やっぱり常に誰かとのコミュニケーションから生まれる自分の知らない世界っていうのを垣間見る快感というものを 常に追い求めてきたような感覚というのはありました。で、ひたすら頑固なんですね、僕がね。ええ、自分がこうだって思うことは、新たに納得できるような何かがなければ、変化させることができないという非常に頑固な性格なんですけれども。まあ、ずっとそれをこう、まあ、貫き通しつつも、それがどんどんどんどん自分のより納得のいくように変化していって、で、もちろん今にも至るわけなんですけれども、忘れていたわけではないのですが、その感覚っていうものをもう一度確かめてですね、次私は何がしたいのかっていうのを考えたところ、現在やっているその接客っていうものが非常に、楽しい、ただ単純に楽しいっていうところと、それを結びつけることはできないかっていうふうに考えたときに、より密にお客様と、接することができて、それでいて映像っていうものを選んだときに、まあ視覚と聴覚っていうものをね、占有するような形で、ね、できればっていう話でしたけど、何もそのね、五感のうちの二つに限る必要はなくてですね、五感すべてをフルに、活用して感じていただいて、で、それで私のメッセージを受け取っていただくと。まあ、もしくは私のメッセージを受け取ってもらうためのアプローチをしつつも、お客様は全然違うメッセージを受け取るというのもまた一つの化学反応というところで、そういうことも楽しみにしながらできるような次なる目標というのは一体何なのかということを考えていたらですね、まあ、接客業の、まあ、一番究極的な形というか、そういったものにこう、たどり着くのかなと思って、宿泊業をやりたいなと。いうふうに思うようになったのが、それこそ前回、シャリアの抜け穴っていうのを収録したあたり、だいたい2月ぐらいにそれを感じたわけですね。で、前回の収録の時にも少しお話ししましたが、もちろん宿泊施設をやるといっても、土地もなければお金もないので、建物もない。何から手をつけていいのかよくわからない状況で、何かいい情報はないかなと、ただ単にぼやぼやとネットサーフィンをしていたところ、まあまさしく、今は何もないけれども、これから事業を起こしたい、これからことを成したいというふうな考えを持っている人には、すごくぴったりな、あるプロジェクトを見つけることができまして、それが、まあ、知ってる人も多いかとは思うんですが、スーパーホテルというビジネスホテルがありまして、そのスーパーホテルというビジネスホテルの、まあ、支配人を募集しているわけですね。で、スーパーホテルっていうのは、結構案外テレビとかでも取り扱われることも多かったりだとか、まあ、書籍とかでもすごく多く取り扱われてたりとかはするんですけれども、まあ、もちろんビジネスホテルですから、ビジネスマンをメインターゲットとしてやってはいるんですが、まあ、非常に、低価格の宿泊料なのにもかかわらず、お客様満足度っていうのが非常に高くてですね、で、まあ、ホテル業界ではその稼働率っていうのが 70% いけば合格点というふうに言われてるんですが、まあ、そんな中全店舗の平均が稼働率 90% っていうところで非常に、リピーターが多いんですね。何度も何度も繰り返してご利用されている方が多いので、そのような数字が出てくるというところなんですけれども、まあ正直私はスーパーホテルというホテルがあるっていうのは知ってはいましたが、一度も利用したことないですし、別にそんなに興味を持って見ていたわけではないんですけれども、まあその子がまあ支配人を募集していると。で、その支配人を募集しているっていうのが普通の募集の仕方ではなくてですね、実はスーパーホテルっていうのはその全国に110何店舗か確かあるんですけれども、それのほとんど、多分 90% か 95% ぐらいがですね、ベンチャー支配人と言いまして、全くの素人がですね、まあ、経験者もいるのかもわかりませんけれども、まあ、ほぼほとんどの方が、素人の方がですね、一から勉強して、そのまま支配人になって、まあ、勉強してといっても、研修期間は50日間なんですけれども、支配人になって、まあ、そのスーパーホテル 本社のバックアップを受けながら、支配人業を運営していくと。で、まあ、それなりの報酬を得つつ、そのホテルに住み込みで働いてですね、で、事業資金を貯めていくというようなプロジェクトっていうのがあります。で、基本的には3年ないし4年っていうところが契約期間にはなるのですが、まあ、その成績だったりだとか、あとは本人が望むか、そしてスーパーホテル側が、その方との契約を継続するという判断をすればですね、5年、6年、まあ、10年、17年というふうに続けている方も中にはいらっしゃるようです。で、実際その、まあ、大体で言いますけれども、年間で、報酬として、支払われるのは、まあ、大体1000万ぐらい。まあ、それプラス業績が良ければ報奨金として月々、まあ、10万、20万、30万というような形で、委託金が支払われていくと。で、運営するわけなんですけれども、基本的なところで言えば、ある程度、スーパーホテルが、もちろん負担してはくれるんですが、アルバイトを雇う部分に関しては、自分で負担してくださいねと。いうようなところになります。なので、まあ、1000万と聞いて、おおというふうに思う方もいるかもわかりませんが、まあ、さほど大きな数字ではないです。ただ、ここで魅力的なのは、スーパーホテルに住み込みで、働くというところですね。その、家賃を支払わなくていい。そして、光熱費等も特に支払わなくていいというところなので、貯蓄はかなりしやすいんじゃないかなと。で、まあ、3年、4年、5年とやっていったところで、かなり頑張って貯められたとしても、まあ、2、3000万がいいところと。で、それでもちろんホテルが建つわけではありませんが、次なる一定の、足がかりにはなるのかなと思ってですね、それに、まあ、応募したいなというふうに考えていたわけなんですが、そういうふうに考えていたのがその2月なんですよね。2月。うん。だけど、大きな大きな壁が、まず一つあったんですよ。応募するための条件の一つとしてですね、っていうかまずそれしか条件がないようなものなんですが、その条件として男性一人では応募できないという状況があったんですね。どうしてなのかと。で、まあ、ホテルを運営する上で、住み込みで働くという上でですね、まあ、支配人としてですね、働くという上で、アルバイトのスタッフが都合よく女性スタッフとかがですね、入ってくれるのであればいいんですが、まあもちろんそういう風な形にならない場合もあります。スーパーホテルっていうのはもう極端に合理化を進めているホテルでもありまして、かなり人手が少なくても大丈夫なんですね。支配人いて、副支配人がいて、アルバイトは、まあ大体多くて2、3人ぐらいと。いうような形で、実はまあ大体100室ぐらいの、ホテルが運営できてしまうというようなぐらい合理化が進んでいます。まあ具体的なところは、今お話はしませんが、まあそういったスタイルなんですね。で、責任を持って常にそのホテルを見る、監督する人が一人だったとしたら、まあその人は、まあ、おちおち眠ることもできなくなってしまうと。で、ましてや、男性一人がそういうふうな形をとっていると、まあ、女性のお客様ももちろんいらっしゃいますから、まあ、何かと、不自由が起きてしまうというところで、男性一人ではなくて、男性と女性の二人、もしくは、女性二人の、ペアで、じゃないと応募ができない。という状況ですね。まあ、女性に関しては一人で応募して、他の一人での女性の応募者と、こう、マッチングをしてペアを組むっていうこともできるらしいんですけれども、まあ、男性としてはですね、まあ、女性を見つけて、一緒に働いてくれる女性を見つけて、一緒に応募するしかないと。で、住み込みっていうのは、その二人が一つの部屋を使うというような形になりますので、必然的にですね、夫婦、もしくは、結婚することを前提としていたりだとか、まあ、そういう、かなり、なんていうのかな、密な関係の男女でなければ、ちょっと成り立たないような、まあ、そういったシステムになっておりまして。 まあ、以前からね、気がつけば両生類聞いていただいている方でしたら、まあ、もちろんお分かりかとは思うんですが、まあ、何せ私は結婚っていう概念に対して、否定的な考え方を持っておりましたので、とてもですね、まあ、困りました。これはどうしたもんかと。困りました。でもこんなにいい条件の、お仕事っていうのはなかなかないですね。で、例えばその他の、まあ、これが、このプロジェクトは確かもう十何年も続いてるんですけれども、今までのね、プロジェクトを参加して卒業していった方が、どういうことをしてるかっていうと、まあ、大体まあ2、3000万あったらですね、まあ、ちょっとした小料理屋だとか、まあ、バーみたいなものを、まあ、オープンするには、まあ、それなりにいい金額なのかなとは思うんですけれども、まあ、そういった、まあ、その、飲食店だったりだとか、そういったもの、もしくは、すごく、まあ、小さいペンションだったりだとか、そういったものをオープンする、させるための、まあ、資金として、当てていくというような形で、まあ、どちらかというと私は、その、2、3000万で足りるような感じでは考えていないので、もう少し欲しいんですが、要するに、まあまあ、何が言いたいかというと、まあ、ホテルをやりましょうとか、宿泊業をやりましょうって、やりたいですって考えている人以外でも、すごく魅力的な話なんですよね。まあ、単純にビジネスをするっていうのはどういうことなのかって、事業を起こすっていうのはどういうことなのかっていうのをそこで勉強することができて、人を雇うってどういうことなのか、お客様に満足していただくってどういうことなのかっていうのを、まあ、そのスーパーホテルでの数年間で学ぶことができて、で、それでいて、まあ、資金も集まっていくと。いうところなので非常に好条件なんですが、何を隠そう私はホテルがやりたいので、もうこんなにいいことはないんですよ。もう本当に勉強ができて資金も貯まって、それでいてまあその勉強することに集中できるような環境、ただその女性も一緒についてこないといけないとなると、その環境に納得してもらえるような人じゃないといけないっていうことですよね。まあ、仮に私が考え方を曲げて、まあ、結婚するっていうことを選んだとしても、そういう女性がまず見つかるのかっていうことですよ。今すでに、じゃ仮にじゃお付き合いしてる人が、数年お付き合いしてる人がいて、私のことを重々理解していてくれて、それで私がこういうことをやりたいというふうに言って、っていうんであればまだしも、これから声をかける。これから、まあ、出会っていく、見つけていく、関係を築いていくっていう中で、まあ、これは、スーパーホテルに応募させてもらうとしても、相当先の話になるなと。まずは、相方を見つけなければいけないと。パートナーを見つけないといけないというところなんですね。まあ、そう思って、まあ、どういうふうにアプローチしていくかっていうのも考えて、いろいろと考えているのが、まあ、数ヶ月あったんですが、私の職場の、まあ、近くというか、まあ、仕事の関係で、ちょろちょろとお会いする女性の中で、この人はという人がいました。まあ、この人はという人というのは、どうしてこの人はと思ったかというと、単純に言えば仕事をしている様を、見ていて、この人だったら、ホテルだったり、その宿泊施設を運営している中で、まあ、ある程度理不尽なお客様もいらっしゃると思いますし、うん。まあ、そういう理不尽なね、出来事とかアクシデントとかあったとしても、まあ、笑顔で乗り切れて、で、お客様に嫌な気持ちに、お客様を嫌な気持ちにね、させないで、接客することができるんじゃなかろうかっていうふうに私が考えた、感じた女性がいまして、で、最初のうちはね、まあ、そういうスーパーホテル云々とか、宿泊業云々っていう話はしないで、まあ、お声掛けをして、まあ、あわよくば付き合うことができれば、少し、まあ、一年なり何なりお付き合いをして、そこから話をしてもいいのかなと。もうむしろそうしないと無理なのかな、と思ってたんですけど、もう最初にいろいろ話してしまおうと思ってですね、もう当たって砕けろ状態ですね。ええ、まずは まあそれなりに顔見知りではあったんですけど、別にプライベートでお話ししたこともないですし、仕事の話以外はしたことなかったんですが、まあお声かけをしてですね、まずはご結婚されてますかと。してませんと。おお、それはよかった。じゃあ今度お食事行きませんかと。お誘いしてですね。で、お食事することになりました。で、レストランに行って、で、お食事をしてですね、私がどういう人間なのか。で、それでいて、最近はこういう風な考え方を持っていると。まあ、東京に行ってたこと、東京で何をやってたか、で、その間ずっと何を考えてたか、ネットラジオをやっていたこと、そこで何を話したか、みんなに何を伝えたかったのか、で、私はスヌーピーが好きだとかね、いろんな話をしました。とにかく私の話ばかりしました。まあもちろん相手のことも話聞きましたけど、まあメインは私のこと話しました。で、最終的に今、私は宿泊業をやりたいと思ってると、うん。で、スーパーホテルというのがあると。で、よろしければ一緒にそれに来てほしいっていう話を最初のお食事した時に話したところですね、かなり、前向きに検討すると。っていうかもうほぼイエスの状態でしたね。もう、これは、だいぶ奇跡的な僕は正直何回も何十回もそのアプローチしては断られっていうのを続けるのだろうと思ってたんですが、最初の一発目で私の言っていることを理解しようと努力してくれて、まあ、全てを理解しているということではもちろんないんでしょうけれども、私がどういうふうに生きていくのか、それでいて、まあ、結婚っていうものに対してどう感じているのか、夫婦とは家族とは、人間関係というのは、私にとっての人間関係の理想っていうのはどういうことなのかっていうのを、まあ、とくとくと話をして。で、まあ、もちろん、夫婦になるということを強要はしないし、そんなことは無意味だと。で、付き合う付き合わないっていうのも、それは、自由だと。ただもし私のその目的に夢に付き合ってくれてサポートしてくれるのであれば、その私にとって誰よりも大事な人になるから大切に扱うことは間違いないっていうお話をして、でまあパートナーとしてやっていただくというお話になりました。まあ、かといって、もちろん、私もそうですけれども、その彼女も、全然現実味がないのでね。まずは説明会、行きまして、そのスーパーホテルのね、その、ベンチャー支配人を、募集する説明会に行きまして、それが、説明会に行ったのが、やっと8月。実際に、その、レストランにお呼びして、お誘いして、お話をしたのが、確か5月。で、実は3月の時点でその人に声をかけようと思ってたんですけど、まあ、何せ私は女性にそういう声をかけたことがなかったのでどういう風に言っていいのかわからなくて、2ヶ月間ずっとこう右往左往してたんですね。声をかけられなくて、で最終的にはベターなですね、お食事今度どうですかという、まあ、ベタなやつに収まったんですが、まあ、それでまあ、良かったんで別にいいんですけれども。で、まあ、まあ、残念ながらね、そのスーパーホテルの、説明会っていうのが、九州では、福岡でしかなくて、しかもそれが、本当に、半年に一回だったかな。半年に一回とっていうことないか、3、4ヶ月に一回ぐらいしかなくてですね。まあ、5月にその話をしたんですが、実際その説明会に行けたのは8月。で8月に福岡に行って説明を受けて、で、まあ、そのまま面接を受けるっていうこともできたんですが、まあ、もちろんその先ほども言いましたように、まあ、私にとっても彼女にとってもまだまだ現実味がなかった状況なので、まずは説明を聞いて、 で、一旦考えて、で、その後また次のタイミングの説明会があるときに、その同じ日にまた面接もできるようになってるんですけれども、次のタイミングの説明会のときに、面接を受けるか受けないかっていうところを考えようということで、まずは説明会を受けて、で、まあ、話を聞いてもやはりいいんじゃないかということで、実際面接を受けたのが、確か11月です。つい最近ですね。11月。その11月に面接を受けさせていただいて、で、面接を受ける前に実はまあ書類審査じゃないですけれども、まあ書類選考みたいなのが軽くだけありまして、そこに実はものすごく二人で、何時間も何時間もかけて、何日もかけてですね、ああでもない、こうでもないって言いながらその書類を作っていたわけです。まあ、大したことないんですよ。大したことない書類なんですけど、まあもちろん、履歴書、職務経歴書、そして何より力を入れたのが、夢の作文ですね。それぞれが、その、プロジェクトを卒業した後に、どういった夢を持っているのか、その夢を実現させるためにどうしたいのかというようなところを、まあ、だいたい400字ぐらいで書いてくださいっていうような内容だったんですけれども、それに非常に、精魂注ぎ込みました。まあ、その回あってか、まあ、面接もそんなに大したことはなかったんですが、まあ、1時間半ぐらいかな、2時間ぐらいだったかな、面接で面接官の方といろいろと お話をさせていただいて、で、まあ、軽くパソコンの、まあ、スキルを見られてですね、で、相当な手応えがありました。相当な手応えです。で、その夢の作文の内容に関しても面接で触れられてですね。その、まあ、彼女の文の作文も私が実は書いたんですけど、まあ、ただ、その彼女の意見を聞きながら書きましたので、別にその彼女が書いたと言っても全然それは、間違ってはいないと思うんですが、まあ、ただ文章の作り方として、まあ、私が書いたんですね。で、私の作文と彼女の作文がリンクするようになっていて、まあ、二つの作文を、まあ、一個一個読んでも、実はちょっと面白く読めるようにはなってるんですけれども、まあ、二つの作文を読むことによってよりリンクして、まあ、ちょっとしたエンターテインメントとして読めるようになってまして、で、まあ、そういった部分に関しても非常に、好感触で、すごく手応えがあったんですよ。これ間違いないなと。まあ、こんな言い方してると皆さんまさかというふうに思われるかもしれないんですが、まあ、結果が12月の7日だったかな。7日までにご連絡しますと。メールか電話でと言われたんですね。面接した時に。メールか電話でご連絡をしますって言われたんです。で、その時まあ私はメールか電話でと言われて、これは不合格だったらメール、合格だったら電話が来るな、と思ったんですね。まあその考えというかその勘はまあもちろん当たってるんですけれども、まあ待てど暮らせど来ない連絡が。で、12月7日、私はまあお仕事中でしたが、まあ休憩の合間とか見ながらメールを確認して、着信が来てないか確認して、そわそわそわそわとしておりました。で、もちろん仕事を一緒にしている仲間も私がどういう状況なのかっていうのを知ってましたので、そわそわする様を見て、ニヤニヤと笑ってはいたんですけれども、だいたい7時前ぐらいですかね、夜の7時前ぐらいに、まあ、電話がかかってきまして、電話がかかってきた。もうそりゃ確信してましたから、もうこの上なく好印象でしたから、まず間違いないだろうと。で、電話を受けました。面接官の方から直接電話をいただきまして、で、まあ結果実は合格には至らないという結果になりましたというお話でした。で、まあ私が推測したようにですね、結果がダメだった場合は普通はメールなんだと。メールで残念ながらというところでメールが来ると。で、合格の方にはご連絡、電話でご連絡するというような形 だったらしいんですよ。じゃあなぜ不合格なのに電話をしているかというと、とにかく非常にもったいないと感じていただいたようです。で、私たちがその面接を受けて何が原因で落ちたのかというと、適性検査という、まあ、ペーパーテストというかですね、性格診断みたいなものがありまして、もう何十というですね、まあ多分百何十項目ぐらいの質問を、まあ限られた時間の中でバンバンとこう答えていくんですけれども、実はそれがですね、説明会に行った時に一度受けたんですよ。うん。で、その人を受ける人の性格を判断するためのそのテストっていうのがありまして、で、面接に行ったとき、要するに2回目に福岡に行って面接に行ったときに、実はそれを、その適性検査の内容がちょっとおかしなことになってますよというお話を受けてまして、私も、その、一緒にやってくれるパートナーもですね、二人ともなんですけれども、性格が診断できないという結果になっていると。なぜなら、その回答そのものに矛盾が生じているということで、この人はこういう性格ですよというような、診断そのものができない状況になっているというふうに言われまして、で、面接を受けた後に、もう一度適性検査を受けたんですよ。で、まあ、結果としてはその適性検査が、1回目に受けた時と、全く同じ結果になっていると。まあ、要するに結果というよりも結果が出ないという結果になっている。性格を判断することができないという結果に二人とも全く同じ内容になっているということで、一応会社の規定上ですね、それはまあ合格には至らすことができないというまあルールがあるので、そうなんですが、もう面接した、印象、それで言って、まあ、説明会に来た時の印象で言うと、とにかくもったいなさすぎるので、自分で言うのもなんですが、もったいなさすぎるので、ちょっと別の選択肢っていうのを、お伝えしたいと。で、電話でお話しするのもなんだから、私、宮崎まで行きますよと。うん、で、ちょっと都合をつけていただければ、時間を空けてもらえれば、宮崎でちょっと実際にお会いしてお話ししましょうというので、そりゃもうありがたい、もう願ってもない話なのでね、落ちた人間に対してそんなことをしてくれるなんてもうありがたい話なんで、もうとりあえず話だけ聞こうというところで、それが12月の23日に、説明会からずっと担当してくださった方と面接を実際行ってくださった方、お二人がですね、大阪、本社は大阪なんですけれども、大阪の方からわざわざ宮崎に、来てくださって、で、私たち二人に、まあ、別の選択肢というのをお話ししてくださいました。で、その別の選択肢というのが、まあ、今回私が受けた、その、面接というのは、まあ、その、まあ、試験というかね、応募させていただいたものというのは、スーパーホテルそのものが直営でやっているスーパーホテルの支配人の募集だったんですが、実はスーパーホテルは最近ですね、ここ数年なんですけれども、それとは別にフランチャイズ形式でやっている店舗というのもいくつかございまして、で、そちらの方の支配人っていうのをやってみないかというようなお話をいただきました。で、若干その契約内容っていうのは変わってくるんですが、基本的にはやることは一緒で、まあ、基本的には、いただく報酬も同じだと。で、まあそれを1年間やった後で、で、その後であれば、もう実績も出している状態だから、そのまま私が落ちてしまった、直営の方の、まあ、ホテルの支配人になってもらうことができると。いうようなお話をいただきました。非常にありがたいですね。とにかく非常にありがたい。何よりですね、もちろんその直営の店舗に関して 支配人、実際就任するとなったとしても、本社のバックアップがあるっていうのは当然なんですが、まあ、そういったバックアップ担当の方が、まあ、月に1回とか、店舗を訪れて、いろいろとご指導いただくっていうような程度のもので、で、私がいただいたお話のそのフランチャイズはですね、オーナーさんがもちろんいるわけですよ。フランチャイズですから。そのオーナーが、あれですね、そのスーパーホテルではなくて別の方になると。で、ただ、今は実は試験的にフランチャイズの店舗をいくつか経営していると。で、本格的にやるのは実はまあ来年からなんですけれども、まあ来年というよりも再来年かな、なんですけれども、実は、そのオーナーさんというのが、まあ、もともと、その同じく支配人プロジェクトで運営されていて、卒業された方がオーナーになっているっていうような形で、そのオーナーさんが、3店舗を持っていて、その店舗のうちの一つを、あなたに、まあ、やってもらいたいと。で、そのオーナーさんはもちろん、そういうノウハウに関しては、まあ、習得されていますので、大先輩ですから、その方が常に一緒について、やってくれると。まあ、常にというか、まあ、かなり密に連絡を取ってやってくれるということなので、まあ、言うなれば1年間の研修期間みたいなものだと。で、条件としてはほぼ同じような条件でやれるということで、まあ、先ほどちらっとお話しましたが、その直営の方の試験に合格していたら50日間研修を受けるだけで、いざ本番という形にでやらなければならないですが、まあ、フランチャイズの方であれば、その研修もクソもなしにいざ本番でいきなりもちろんやるんですけど、より手厚い、まあ、サポートを受けながら1年間勉強させていただいて、で、それで、まあ、そちらの本ちゃんの方に、まあ、返り咲くことができると。まあ、返り咲くも何も合格してないんですけれども、そちらの方に、進ませていただくことができる。すいません、ちょっと途切れちゃいましたが、そちらの方に、進ませていただくことができるというような形になります。で、しかも、ありがたいことに、もう一つ実は選択肢がありまして、一年間そのフランチャイズをやった後にですね、まあ、直営の方の店舗に行くこともいいし、実はもう一つ、今まで、フランチャイズの店舗っていうのは試験的に、実はやられてたんですけれども、その試験的にやられたものとは違って、本格的に、そのスーパーホテル外の人間がオーナーとして、やるような形の店舗っていうのが今度オープンすると、それがちょうど私たちが1年間終わらせていた、まあ、1年間そのフランチャイズの店舗を運営して終わった時期に、オープンすると。で、そちらの方の支配人になってもらうっていうのも一つの手ですよと。そちらの選択肢もありますよというふうなお話をいただいております。で、私はこれがすごく魅力的に感じています。実はその、直営の店舗を運営するよりも、いただくその委託金っていうのは減ってしまうんですが、すごく魅力的に感じていて、まあ、それは何よりオープニング、一つのホテルのオープニングをやらせていただくことができるっていうのはまずすごく大きいっていうのが一つで、実はそのまあ場所は言いませんが、その本格的なフランチャイズの第1号という店舗がですね、まあある地方になるんですけれども、その地方の名士の方をオーナーに迎えて、で、その名士の方とはまた別に、その自治体が実はオープンに関してかなり大きくサポート、お金も出しているし、いろんな意味でサポートしているという状況があるということなんですね。で、ここで話は変わるようですが、私がその実際に独立した後、まあ、独立する際にどういうホテルを建てていこうかっていうふうに考えるプランとして、そのスーパーホテル云々の前に考えていた一つの考え、まあ一つのプランとしてはですね、先ほども申し上げたみたいに、資金がない。まあ、スーパーホテルやったとしても2000万、3000万だという状況で、 土地も建物もありもので考えてみようというふうに考えたところから、廃校を使った宿泊施設というのをやってみてはどうかというふうに考えるようになりました。廃校というのは使わなくなった学校ですね。で、その使わなくなった学校というのをどうにか活用してほしいというふうに訴えている自治体というのが実は日本全国たくさんあるんです。文化庁にですね、そういった一覧というのがリストが出ていまして、北は北海道、南は鹿児島ですね。残念ながら沖縄の方はまだそういったところはないんですけれども、いろんな自治体が、はい、再度途切れて申し訳ないんですが、ちょっと電話がかかってきました。そういろんな自治体が、うちの学校を使わなくなった学校をどうにか活用してくれと、場合によってはアイデアが欲しいとか、場合によっては共同で経営しようとか、場合によっては貸し出しますとか譲渡しますとか、販売しますとかっていうような形に、いろんな形で、その各自治体がこのうちの学校をこういうふうにしてほしいというようなリストがあるんですけれども、実はそのもともとそのリストをもとにいろんなところ日本全国を回る旅をしてですね、でどこにしようっていうのを決めるようなそういった時期っていうのを設けようというふうに考えていたんですね。で、スーパーホテルがあるっていうものを知って、でスーパーホテルで少し資金を貯めて、そういったその旅の資金も含めですね、そういったところでやっていこうかなというふうに考えていて、で何よりその廃校を使うとなれば自治体との結びつきっていうのは非常に大事になってくると。でありものでやるといってもリフォームする費用だとかっていうのは大変ですし、それから運営していく、もちろん宣伝っていうところも大事になってくるので、そこの自治体に協力をしてもらうっていうのはものすごく大きい力になってくると考えています。でただ何の実績もない人間がただのアイデア勝負で、企画書ね、いかに魅力的な企画書だったとしても、ホテルのほの字も知らない人間が、実績も出したことない人間がそんな話を持ってきたところで、なかなかね、お堅いお役所の方々は首を縦には振らないというふうに感じていたんですが、スーパーホテルの支配人をやるということで、少し実績がつくかなとは考えていたんですけれども、まさしくその自治体との強い結びつきを持ったフランチャイズ第1号のオープニングを任せれたというような実績、それでいてそれなりに数字を上げることができれば相当説得力が出てくるのではないかなというふうに考えています。で何よりやっぱりただ作ったからといって、建てたからといって、いきなりお客様が来ていただけるわけではないというところで言うと、宣伝をどういうふうにしていくかというところも実はちょっと考えていまして、もちろんこんなね、ポッドキャストをやっているだけで多くの人に、もちろんたくさんの人に聞いてもらってますよ。ただ宣伝効果としては薄いかとは思うんですが、こういったポッドキャストとか、もしくは YouTube とか、いろんな配信するツールを使ってですね、その旅の模様、そして私がこれからどうしていきたいのかっていうのを、ドキュメンタリーじゃないですけれども、逐一報告させていただくようなコンテンツを作っていければというふうに考えています。で、いろんな人がそれを、見ていただいて、で旅から、そしてその物件というか場所が決まって、でどういう風な話になっていって、でリフォームが始まって、リフォームの最中の模様が、映像だったり写真だったりとかで見れるような状況になって、もしくはこういうネットラジオで、聞けるような状況になって、でいざ完成しましたっていうようなコンテンツっていうものができれば単純に面白いと思いますし、旅をしている最中は日本の様々なホテルや宿泊施設、その景勝地だったりだとか、 まあ、いろんな廃校の情報、まあ、じゃあ廃校の情報を待ち遠しく聞く人はいないとは思うんですけれども、まあ、こんな学校があってこんなことになってたとかっていうようなところを聞くだけでもコンテンツとしてはかなり、まあ、成り立つのではないかなと。で、ただコンテンツとして成り立たせるだけではなくて、ついにダンの言ってたやつが出来上がったぞということで、まあ、少なからず泊まりに来ていただくような人がいればいいのかなと。何もしないでいきなり作って、でそこから宣伝っていうよりも何十倍も何百倍もいいのではないかなと、まず単純にいいコンテンツができるんじゃないかなっていうのが一つと、まあ、最初のスタートダッシュの、運営の売り上げに関してもそちらの方がいいんじゃないかなっていうふうに思う次第で、そういった活動をやっていくことができればと考えています。ただそれができるようになるのは、とにかくスーパーホテルのその数年間、短くて4年5年、まあ、長くて、まあ、10年はさすがにやらないですが、まあ、6年7年となるかも分かりません。その時に果たして YouTube が、ポッドキャストが、インターネットのそのシステムというか環境がどのように変化しているのかっていうのは正直わからないです。ただ何かしらの形を持って私はその状況を配信してコンテンツを作っていくことができればと考えています。まあ、このね、逆にこの5、6年、7年ぐらいでのその YouTube だとかいろんな、まあ、私も以前ちょこっとやってたツイキャスとか、まあ、そういったところの発展から考えると、様々なコンテンツが、新たなコンテンツが出てくるものだと思います。そういったところで言えば、さらにその幅は広がって、いろんな形態で、楽しめるのではないかと思います。まあ、私が、ただ淡々とこう考えていることとか感じたことを述べて、まあ、ゲストに呼んでっていうところももちろんすごく大事ではあるんですけれども、そこのコンテンツを作っていくっていうのが私の次のネット上での活動になっていくのかなというふうに考えています。まあ、これを聞いたところで実際にそれが実現するのは本当に何年後かわからないんですが、まあ、そういうふうにただ考えていると、まあ、場合によってはやらないかもしれないですし、ただやらないよりはそっちをやった方が断然いいんじゃないかなというふうには私は考えています。で、まあ、実際そのパートナーもその考えを聞いたときに、それはすごくいいんじゃないかというようなことも言ってくれてますし、まあ、出演するかどうかは分かりませんが、いろんな面でサポートしてくれるんではないかなというふうに考えています。で、まあ、明確なところを言っていませんでしたが、そのパートナーに関して、そのパートナーもですね、基本的にはさほど私と考え方が変わらないんですね。あんまり結婚とかっていうものにそんなに執着がないというか、まあ、私みたいな考え方を持っているというよりは単純にそこに執着がないという感覚ですね。ただそのような形で、人生を共に歩んでいくというふうな形でですね、その方の人生を僕がこうかっさらっていくような形になるわけですから、ましてや北海道に連れて行ったり、いろんなところに連れて行ったりだとかするわけですから、まあ、そのパートナーのご両親からすれば、それで結婚しないっていうのはどうなのかっていうところでかなりトラブルを呼ぶんじゃないかと。で、それでいて、またそのお父様というのがかなり、まあ、なかなか昭和的な部分もありまして、まあ、非常にいいお父さんではあるんですけれども、まあ、だいぶ一筋縄ではいかないような方でして、まあ、そのお父さんをまずやっぱり納得させるためには、まあ、結婚をして夫婦という形を取るのが一番いいのではないかというふうな話で落ち着きまして、まあ、その春4月5月ぐらいで、おそらくフランチャイズの方の店舗をやることになると思うんですけれども、その直前に、式を挙げたり、席を入れたりなんたりっていうところを考えているところです。まあ、皆様にまあ、分かってほしいというとはまた話が変わってくるんですが、 一応説明しておきたいのは、今までと何にも考え方は変わってないですし、私の意思を曲げているわけでもありません。確かに結婚はしないとかしたくないとか、結婚そのものに対しての否定的な考え方を今まで話してきました。ただそれは、まあ実際今までの放送の中でも言っているように、盲目的に、その相手が相手と結婚することによって、何か自分にとっていいことがあるっていうふうに思ってやるのではなくて、一体結婚というものが何なのか、そして何よりですね、相手がそのパートナーとなる人が自分にとってどういう存在で、今後どういう生き方をしていくのかっていうのをしっかりコミュニケーションを取っていく土台っていうのが大事なわけであって、夫婦になったから、家族になったから、結婚をしたからといって、何か固い絆で結ばれるということではないということですね。むしろそういうパートナーとして生きていくためには、常に確認をし合って、常に相手の意思を確認して、理解しようと努めて、すごくそこにお互いに努力をしていく必要性があると。でそこに関して考え方が一致しましたし、今回のというか、まあ彼女とはね、考え方が一致して、で私のめんどくさい話も必死に聞いてくれますし、そして理解しようと努めてくれます。で一回で理解できない場合は、ただ耳を塞ぐだけではなくて、申し訳ないけど今頭がいっぱいだからまた今度にさせてほしいと正直に言ってくれます。で私は間を置いてまた同じ話をして、でまあお互いに理解を深めていくことができるような状況が今できているので、正直僕はこんな女性はいないと思ってました。まあいないというか、いたとしても出会うことができないと思ってましたが、まあ探し始めて一人目でそういう方と出会って、そして実際このその方にお話をしてから、半年ちょっとぐらいでこんなにもことが進展するとは思ってもみなかったところです。実際にお声かけをしたのが、その女性に、お食事の誘いをしたのが5月ちょっと中旬ぐらいかな。で今半年経ってスーパーホテルが現実的になってきています。そして半年後には私は北海道にいます。ホテルを運営しています。そしてその1年後にはまた次のステップに行っています。でおそらくその4、5年後には私は旅をしています。半年間旅をしてどこかの自治体と契約を結んでいます。どこかの学校をリフォームしています。リフォームはどれぐらいかかるのかもう全然見当つきませんけれども、まあ数ヶ月ないしは、まあ、半年かけてリフォームをして、おそらく7、8年後、今から7、8年後には最初の宿泊施設がオープンするのではないかなと、今の計画でいけばですね。まあそこを楽しみに待っていてくださる方がどれぐらいいるか分かりません。ただ今の私の人生の計画っていうのはそんな感じです。ただおそらく変わります。それはまだホテルを経営したことがないからです。そして日本全国を旅したことがないからです。おそらくその経験っていうのは今までにない体感で、今までにない世界を僕に見せてくれるので、見たことがない世界を見た時の脳の活動の仕方といったらすごいです。そしたらどんどんいろんなアイデアが浮かんできます。そうすると今の廃校を使うというアイデアよりももっといいアイデアが生まれる可能性が非常に高いです。今はホテルのほの字も知らない状態でそのアイデアが浮かんでいるわけですから、ホテルの運営に関して知った、 そして日本全国の土地を見たら、実際に運営されているホテルに泊まって、宿泊施設に泊まって、そこの方々の話を聞いて、その上で考えたら、今の脳みそで考えていることと違うことが出るに決まっています。なので7、8年後に廃校をリフォームした宿泊施設を作ると私の今の私は思っていますが、おそらく未来の私は思っていないでしょう。どうなるか分かりませんけど、まあそこもコンテンツとして面白かったりするんじゃないですかね。まあいずれにしてもそういう状況でございます。まあなので、あとごめんなさい、もう一つ、まあ大したことではないんですが、まあホテルのほの字も知らないと言ってますけれども、実はホテルのほの字ぐらいはちょっと知ってたりするんです。どういうことかっていうと、その紳士服のショップの店員とは別に掛け持ちで、宮崎のとあるホテルの方で働き始めました。それが夏頃ですね。でそこでいろいろと勉強させてもらってます。すっごく楽しいです。とにかく楽しいです。まあ会社そのもののシステムに関しては、そこのホテルを運営している会社そのもののシステムに関してはたくさんの疑問がありますが、とにかく私の身の回りにいる人たちの人間性が素晴らしくて、その人たちの人間性のおかげでそこが回っているように見えるぐらいです。まあそれはいいんですけれども、まあそうやって働いてます。紳士服の売り場のところで働いている日、とそのホテルの方で働いている人、両方で働いている人で毎日が埋め尽くされています。まあそれとは別に別の個人でのビジネスも始めたは始めたんですが、そちらの方は至って振るわない状況です。その辺はまあ別にどうでもいいので、ただその3つの仕事を今なんとなく回しているところで、したがって私にとってこのネットラジオを収録するということの優先順位がだいぶ以前と比べると下がりました。まあこういうことを言うとちょっとなんだか更新を待ってくださっていた方がもしいたとしたらすごく申し訳ないんですが、事実としてそうです。まあだからこんなに期間を空けてしまっているわけなんですけれども、でも話したいことはたくさんあります。ネットラジオでやりたいことたくさんある。まあついこの間も素晴らしいインド映画を見て感動して、それをみんなに伝えたいと思ったし、まあいろんな映画だったりだとか体験をしてそれについて語りたいっていう思うこともたくさんあったし、落語も実は練習してたりもしました。宮崎に帰ってきてからね、本当にやろうと思って練習もしてたし、新曲も作ろうと思ってたりもしてたんですが、それも楽しくて素晴らしいんですけど、それよりもすごく優先しないといけないというか、自分が優先したいというふうに思うことがいくつかできてしまったので、勘弁してください。まあ、かといって気がつけば両生類が終わるわけじゃないです。こうやって気が向けば収録することもありますし、もちろんまた誰かを呼んで、ゲストに呼んでね、やることもあると思いますし、実際お便りでいただいたまだ生きてるという漫画に関しても話したいなとも思ってますし、また機会があれば更新したいと思ってますので、まあポッドキャストの登録なんかはそのままにしておいていただいてもいいのかなと思います。たまにこう覗いていただくと、もしかしたら更新されてるかもしれません。あとものすごく遅い告知になってしまっているのですが、以前、参加させていただいた、音亀フェスというフェスがあるんですけれども、まあ、それはもう音亀フェスで検索していただければ詳細はわかるんですが、2013年に、第1回目ですねに、参加させていただいて、まあ、その次の年はちょっと お休みさせていただいたというか、出なかったんですけれども、2015のバージョンですね、に、また出させていただきました。まあ、なんとかそこの部分の収録というか、歌の収録に関しては、かなりね、運営の春さんを、お待たせしたりとか、かなりサポートしていただいた部分はあるんですけれども、私が3曲そこで歌っておりますので、まあ、もし興味がある方は音がめフェスで、検索していただければわかるかと思います。で、今年の音がめフェスは2日間にわたって行われました。私は2日目に出ております。もちろん1日目からもすごく楽しめる内容になってますので、で、いつでも聴けるような、いつでも聴ける音楽フェスになってますから、音がめフェスは。それでいろんな方が参加されてますので、そこからまた新しい世界を垣間見るというのも一つ面白いんではないかなと思っています。そろそろあと6分ぐらいで今年が終わってしまうので、終わりにしようかなと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。あ、お便り待ってます。一応お便り待ってますよ。お便り来たら多分読むために更新すると思います。それぐらいお便りは待ってます。お便りもらうとネットラジオの優先順位はかなり高くなります。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。